新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。幻冬舎新しい経済編集長のしだらです。
武田です。
はい、本日は6月の26日金曜日です。今日のニュースいきましょう。
ノルウェーの水産物加工協会が IBM フードトラストのブロックチェーン技術を採用。韓国政府が2022年までにブロックチェーン技術を投票、金融、不動産など7つの分野で実装する戦略を発表。中国でバイデューやテンセントなどが参加する分散型アイデンティティアライアンスが発足。アメリカ司法省がアンチマネーロンダリングビットコインの創業者をマネーロンダリング容疑で起訴。一つ目のニュースは、ノルウェーの水産物協会の一員であり、シーフード加工会社協会、シーフードカンパニーズが IBM フードトラストや地元の IT サービスプロバイダー、アテアと協力して、水産物のサプライチェーンにおけるトレーサビリティにブロックチェーンを活用することを発表したと、レジャーインサイツが報じたというニュースです。ノルウェーは世界第2位の水産物輸出国で、2019年には270万トン以上の水産物を輸出しております。シーフードカンパニーズは IBM フードトラストを支えるテクノロジーを活用して独自の協会メンバーベースのネットワークを構築したとのことです。ノルウェーのシーフードカンパニーズ CEO のロバート・エルクソン氏は次のようにコメントをしております。ノルウェーのシーフードはその品質の高さで知られております。しかしその魚がどこから来たのか、どのように育てられたのか、どのように保管されていたのかを追跡する能力はまだありません。これは不正行為や食品廃棄の可能性を生み出しておりますとコメントをしております。続いてカバロイアークティックの CEO であるアルフグラン・クヌーテン氏のコメントです。お客様が口にする魚介類が安全なものかを知るだけでなく、持続可能で健康的な方法で生産されたものであるかを知ることはお客様にとって重要なことです。ブロックチェーンを利用することで海から店までの魚の旅路を共有することができるようになるのですとコメントをしております。補足をします。レジャーインサイツの見解によれば、200人の会員を要するノルウェー水産物協会も持続可能な食料生産を実証するために IBM フードトラストを採用するかどうかを模索しているとのことです。なぜならこの協会は企業がブロックチェーンプラットフォームを利用することで漁獲場所や時間、保管温度、出荷の更新、通関、魚の飼料の詳細などのデータも記録することができるようになると分かってきたからです。世界第2位の水産物輸出国であるノルウェーの水産物協会がブロックチェーンを適用し、持続可能な水産物の流通経路を企業に提供、安全な水産物を消費者に提供できるようになると、世界的な影響も大きいと思われます。続いてのニュースは、韓国政府がブロックチェーン技術を7大分野に全面導入して、分散型アイデンティティ DID サービスの活性化に本格的に乗り出す方針を第16回4次産業革命委員会の会議で明らかにしたことを韓国のヘラルド経済新聞が報じたというニュースです。この政府方針はブロックチェーン技術普及戦略と名付けられております。この発表の7大分野とは、オンライン投票、寄付、社会福祉、再生可能エネルギー、金融、不動産取引、介護サービスとのことです。そして2022年までに韓国政府はブロックチェーンベースのオンライン投票システムを構築や分散型アイデンティティサービスを有効にして政府など機関別サービスの重複を防ぐために分散型アイデンティティ統合公共プラットフォームを構築することなどを目指すとのことです。さらに緊急性の高い事業に関して政府は規制サンドボックス制度を活用するように支援し、釜山規制自由特区でブロックチェーン事業実証を推進していくとのことです。チョギ・ヨウン科学技術部長官は次のようにコメントをしております。新型コロナウイルス感染症危機をチャンスに活用すれば、超接続非対面時代の基盤であるブロックチェーン先導国家に跳躍することができる可能性があります。ゴールデンタイムを逃さないようにブロックチェーンの技術普及戦略を通じて体系的に支援していきたいですとコメントをしております。補足をします。分散型アイデンティティはユーザーが自分の属性情報を含むデータの所有権を確保したまま、各テクノロジープロバイダーやプラットフォーマーがデータを共有連携できるという仕組みです。 ちなみにこの分散型アイデンティティはブロックチェーン技術から発展した考え方です。韓国政府は分散型アイデンティティを起点にビジネスプロセス、国民の生活プロセスを効率化していく考えなのだと思います。ブロックチェーンは分散型アイデンティティのトランザクションを安全かつ素早く処理できるシステムだと考えられますので、ますますその他政府の導入も進むと思われます。またこのように韓国や中国が活発にブロックチェーン導入を進めていることは日本政府にも影響があるかもしれません。
次のニュースは、中国バイドゥやテンセントなどが参加する分散型アイデンティティアライアンスが発足というニュースです。中国造幣公社の子会社である広州ブロックチェーン研究所とデジタルセキュリティシステムの開発を行うフェイティアンテクノロジーズが分散型アイデンティティアライアンスを共同で立ち上げたことを6月24日に発表しました。でこの分散型アイデンティティというのは一つ前の韓国のニュースでも紹介しましたが、このアライアンスにはバイドゥやテンセントクラウド、 JD.com、 ユニオンペイなどのインターネット大手企業や金融企業を含む合計17社が参加しているということです。なおこのアライアンスは次の4つの指針を掲げていますのでご紹介します。1つ目、分散型アイデンティティ DID の現状と潜在的な利点についての調査を行う。2つ目、産業間で DID の連携できるようなアプリケーションを研究する。3つ目、中国国内にオープンソース技術を用いた DID ネットワークを構築する。4つ目、国際標準規格を採用し DID のグローバルな連携を実現するという内容になっています。で昨日紹介したニュースでも韓国で運転免許証のデジタル化のニュースがありましたけど、中国でもやっぱりこの DID ですね、分散型アイデンティティ管理というのが非常に動き加速してるなと思います。で今世界的にも要は現状だと僕らのデジタルアイデンティティって Google とか Facebook みたいな企業に集中管理されてるような現状があるんですけれども、それをそこに全てを渡すことなく僕らでブロックチェーンを使って自分たちで管理しながらそういうプラットフォームを使っていくみたいなのがやっぱり理想形かなと今言われてます。ので日本でもこの DID に関する研究というのはいろんなところが行って実施されてますが、まさに Web2.0 からですね、Web3 に動く流れの一つとしてこの DID 管理というのはブロックチェーンに関してもですね大きなポイントになってくるのかなと思いますね。やっぱりその自分の情報は自分で管理したいよねという思想の流れが世界的に広がっているなという状況が見えます。はい、次のニュースいきます。次のニュースはアメリカ司法省がアンチマネーロンダリングビットコインの創業者であり NAC 財団の創設者でもあるマーカス・アントラーデ氏をアンチマネーロンダリングビットコインの ICO によって違法に資金を調達を行ったとしてマネーロンダリング及び詐欺容疑で6月22日に起訴したというニュースです。法廷提出書類によるとアンドラーゼ氏は2017年にアンチマネーロンダリングビットコインの ICO の際に購入者に対して NAC 財団が政府と密接に関係しているスーパーボール中に NAC 財団による広告が流れるなどといった誤解を招くような発言を行い不正に資金を調達したとのことです。またある購入者による100万ドルの入金をアントラーゼ氏の仲間の口座に振り込ませ、それを点々と異なる口座に移動させて最終的にアントラーゼ氏の個人口座に送金しマネーロンダリングを行ったともされています。今月25日にはアメリカ証券取引委員会もアンチマネーロンダリングビットコインチームを米国証券法に違反したとして告発しています。なお同様の容疑で米国証券取引委員会に起訴されている共謀者のジャック・アブラモフ氏は罪を認め5万ドル以上の罰金の支払いに同意しているということです。はい、これちょっとですねアメリカで訴訟になってるというまさにアンチマネーロンダリングビットコインに関するニュースなんですけど、なんかコントみたいですよね。アンチマネーロンダリングビットコインって言ってる人たちがマネーロンダリングしてたみたいなですね、なかなかお粗末ひどいようなニュースかなと思いますが、やっぱりでも仮想通貨ブロックチェーン特にこの ICO に関してはですね、やはり今紹介したような詐欺がものすごく2017年ぐらいから盛り上がってしまいましたし、こういったように現状でも裁判とかにいろいろなってますが、今でもですね世界的にはいくつかそういったものも動いているような状況もある、そういう詐欺行為なども見られるようなこともあるので皆さんもご注意していただければと思います。はい、それで本日のニュースは以上なんですけれども、まさに今お話したですねどうしてもブロックチェーン仮想通貨に関する詐欺というのはですねここ数年我々もこの業界にいて見てますが、やっぱりどんどん後を絶たないようなものがあります。現状でもですね先ほどのニュースは ICO の詐欺の裁判の話でしたが、 ICO 以外にも投資詐欺とかですねいろいろなものでどうしても仮想通貨暗号資産そしてブロックチェーンという言葉がですね残念ながら使われてしまうという状況はあります。でやっぱりこういう詐欺みたいなことがどんどん起こってしまうとどうしても法律とか規制の側はですね 強く縛らざるを得なくなってくるということで、それが間接的に結局ブロックチェーンのイノベーションに足かせになるというようなことも起こってきてしまいますね。どうしてもこういったものはいたちごっこではあるんですけれども、そういったものを我々もなんとか世の中からとにかく減らしていきたい、なくしたいという思いで、実は来週6月の30日にオンラインウェビナーを開催します。題して詐欺に騙されないためのブロックチェーン暗号資産講座というのをですね、これ実は世界的に有名な仮想通貨取引所のバイナンスさんとの共同チャリティー企画であるんですけれども、こちらで1時間ぐらいブロックチェーンの基礎技術を話した後に、僕らなりにいろんな今まで残念ながらですけど詐欺のプロジェクトを見てきたこともありますので、どういったポイントに注意すればですね騙されないか、こういう特徴があるから気をつけてねみたいな話をですね、このウェビナーでしようと思ってます。直前までですねウェブのセミナーなのでお申し込みいただけるようになっております。ぜひですねご興味ある方は新しい経済のトップ画面のヘッダーにこのイベントのバナーも貼ってます。またPTEXなどで新しい経済、新しいひらがな経済漢字と検索していただければですね、このセミナーありますので、価格は3000なんですけど、これ全てですね収益はバイナンスさんとともにですね、日本の医療従事者、コロナ対策に追われている医療従事者向けに寄付させていただく予定でございますので、ぜひともこの機会にいろいろと勉強して、そして詐欺に騙されないような知識を得ていただければと思っております。それでは本日のニュースは以上となります。私たちブロックチェーン仮想通貨に関するニュースを平日毎日このようにラジオで配信しております。また LINE 公式アカウントもやっております。ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索して、公式アカウントですとかサイトの方も見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。